い、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回で134回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としております。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回はですね、豊見生協病院の紹介をですね、事務長の玉木事務長にお話を伺いたいと思います。事務長よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。まあ、事務長の自己紹介お願いできますか。
はい、では皆さんはじめまして、私は豊見生協病院の事務長をしております玉木と言います。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。事務長何回か出てるよね。
そうですね、4回目ですかね。
4回目ですか。もう常連ですね。ありがとうございます。他の、まあ、ちょっと趣味とかは後でもし時間があれば聞きたいなと思ってます。早速ですね、豊見生協病院の概要についてお話を伺いたいと思うんですけど、お願いできますか。
はい、ではですね、ちょっと豊見生協病院の、まあ、どんなところが豊見生協病院かというところを少しお話をさせていただきます。はい、まず私たち豊見生協病院は2009年6月にですね、前沖縄共同病院が万南橋の方にありましたが、そこが那覇市小倉の方に新築移転することになりまして、まあ、その後豊見生協病院で開院をしました。で、沖縄共同病院は急性期医療を担っていまして、はい、豊見生協病院はその回復期医療というのを、ね、後でまた紹介したいと思いますが、うん、はい、それを構想のもとに、機能分化を行いました。はいはい、で、病棟ですね、85床の病棟を持っていて、うん、その中で一般の病棟が37床、
は
いはい、で、あとは回復期リハビリ病棟というのが48床あります。はいはい、であと透析外来を中心にやってます。うん、あとリハビリの外来、回復期リハビリと連動してですね、はいはい、リハビリをやっているので、そこで一応外来をやっているというところです。
外来と、まあ、病棟もあるということですね。
は
い、
であとは検診ですね。はいはい、ここをですねちょっと力を入れているところです。
この間旧って言ったら古い病院で研修を受けてきました。
はい、ありがとうございます。
はい、ちょうど1月の30日引っ越し
忙しい時でしたね。
受けてきました。はい、はい、どうぞ。はい、
で特にですね、透析医療についてはだいぶ力を入れてまして、はいはい、沖縄県内の最大規模の、透析室がありまして、まあ、常に200名ぐらいの方がですね、患者さんが、治療をしていただいております。はい、で、建物がですね、築50年になりまして、
そうなんですよね。はい、かなり古くて
そうなんですよ。コンクリートが落下とは言いませんけど、
危ない危ない、
ちょっとね、そういった危険を伴うというところまで来ていたので、はいはい、その老朽化を考えてですね、まあ、今回建て替えということになりまして、
は
い、
僕も、まあ、6階の方でね、仕事したことがあって、まあ、病棟ではないんですけど、事務で共済会というところで、あそこは床から、はい、水が湧いてきました。
そうでした。
はい、もう大変でしたね。
はい、じゃあ、あんまりよろしくない環境だったんですね。
大変でしたね。はい、雨が降ったら大変でした。はい、
で、まあ、あとですね、まあ、この最近地震も多くなってるんですけど、その関係で耐震基準というのがあって、はいはいはい、うん、それをちょっと満たせないような状況になったので、はいはい、建て替えが急務でした。で、あと、まあ、沖縄県の方からですね、まあ、人口増加に伴ってですね、今後も医療需要が増えるということもありまして、はいはい、増床地域となっているので、2022年にですね、豊見生協病院で新たに52床増床することが決まりまして、
ベッドを増やしたってことですね。
そうですね、はい、そうですね。で、地域包括ケアという病棟に、まあ、ちょっと様変わりしている感じになっているので、はいはいはい、前までは85床の85のベッドを持った病院になっているんですが、うんうん、今137のベッドを持っている、
う
ん、
はいはい、2床増えたので、
そうですね、うん、に、はいはい、回り変わったというところです。
うんうん、はい、ありがとうございます。まあ、豊見生協病院、まあね、もともと沖縄共同病院だったところが共同病院が新築移転して、まあ、豊見生協病院に変わったということでね、本当に私もその入職したときはそこで医療事務で医事課でね、はい、事務所とも一緒に、はい、仕事したかなと思って、検診室のカウンターは全然ね、当時から変わらず、
うん、そうですね、はい、う
ん、そんな感じで、ね、もう中身は変わってるんだけど、はい、本当に建物はねずっと古いままで、うん、まあ、懐かしい思いもするんですけどね、もうそろそろ、 取り壊しそうですね、ダメですかね。
今週明日から、はい、あの解体に入りますので、
15日からですね、
はい、そうですね、まあ、懐かしいあの古い、まあ、共同弁から豊見生協弁に移って、まあ、その建物がなくなってしまうんですけど、うんうんうん、まあ、ただあの景観もだいぶ良くなるかなと思って、はいはいはい、今あのバイパスの方からもですね、見て古い病院になってるんですが、うんうん、そこが解体されると、まあ、まあ、今の綺麗な病院が、はいはい、まあ、見えてくる
ちょっと出てくるとなってくる、ね、はい、ありがとうございます、はいはい、あと、まあ、次にですね、まあ、豊見生協病院の、まあ、具体的な紹介っていうところをちょっとお願いできますか。
あ、はい、で先ほど話しました通り、病院が、2月から開院してますので、はいはい、まあ、それに伴って137 の, 病、うんうん、のベッドを持った病院になったということです、はいはいはい、で、回復期リハビリ病棟と、うん、あと一般病棟、地域包括ケア病棟、うん、まあ、これを交えた病院になってます、
はいはい、まあ、病棟は3つの機能があるということですね。
そうですね、
回復期リハビリと一般病棟と地域包括ケア病床と、
は
い、いうことですね。
はい、はい、で旧病院の解体、今これからやるんですけど、はいはい、ただですね、駐車場がですね十分確保できていなくてですね、はいはいはい、
駐車場が、ね、はい、ないですから
ね、隣にあるこの古い病院をですね解体しないことにはちょっと、
は
い、駐車場ができませんので、はいはい、今ちょっと臨時的に場所を確保して、うんうんうん、そこで、まあ、バスでピストンして、
はいはい、送迎しながら
というか、ね、そうですね、はいはい、そんな感じでやってます。で最終的に2025年の3月にですね、その駐車場を整備して、まあ、まあ、工事完成というような状況になります、うん、まあ、
1年ぐらいかかりますね。
そうなんですね、はい、やっぱりあれだけの建物を壊すということはだいぶ時間がかかるようでですね、うんうんうん、1年近くかかりますね、
はい、じゃその辺はもうちょっと駐車場がないことはもうご了承くださいというところですね。
いやでもそこはもう、ね、ぜひ患者さんとしてまたね、県民の皆さんも利用していただきたいと思うので、そこは駐車場はどうにか確保しますので、うん、はいはい、ぜひご利用いただきますよ、
お願いします。
はい、はいはい、であとですね、まあ、今後なんですが、私たちはこの、医療を中心と事業をしているんですが、病棟の運営とあとは検診の拡大、うん、
はいはい、
で透析医療の継続、まあ、この3本の柱をですね、はい、拡大していきたいなと思っています。で、まあ、病棟のですね、運営についてはこれまで通り、まあ、大体共同病院からのですね、受け入れが主だったんですが、うんうんうん、近隣のこの急性期大きな病院の方からですね、はいはい、受け入れも積極的に受けていきたいなと思っています。
共同病院以外からも、
そうですね、
受け入れするという感じですかね。
はい、あとはまあ、病院だけじゃなくてですね、まあ、地域のこの介護事業所の方からとの連携ですね、病院、まあ、機能的にはこの急性期というところが大体急、まあ、急用する、まあ、医療治療をしているんですが、はいはい、そこから私たちだいぶ安定してきた部分とか、うんうん、あとはリハビリが必要な人たちが私たちの病院に来ると、うん、はいはい、でそれからまた在宅の方に移る間にですね、うん、またそういった介護とか福祉を利用する場があるので、はいはいはい、そこはまた地域のそういった介護事業所とも連携をしていきたいなと思っています。はいはい、あとですね、検診についてはですね、うん、はい、4月から新しくシステムが変わりますので、それで改めて業務の拡大をしていきたいなと思っています。はいはいはい、であと検診について大体内視鏡ですね、胃カメラとかですね、うん、そういったところが、大体検診に入ってくるんですが、はいはい、まあ、これまでちょっと、医師も、1人ないし2人でぐらいで頑張ってたんですが、うん、ちょっと先生も少し増やせたので、
体制を増やしてるんですね。
はいはい、これからちょっとそういったところでは、うん、検診の拡大も可能になってくるのかなと思っています。
胃カメラもね、本当にこの間やりましたけど、鼻からやろうと思ったら鼻からできなくて、はい、口からやりましたけど、口は結構きついんですけどね。
はいはい、そこはちょっとどうにかします。
すみません。どうぞ。
はい、であとはですね、まあ、今後外来もですね、今外来が2月から始まってます。これまで、はいはい、豊見生協病院外来がなかったので、うんうんうん、でそれで2月からはですね、はい、外来をスタートしたというところ で、
はいはい、
でただ限定してますが、まだ初診のですね、内科ですね、うん、を受付しているのと、
はいはい、
整形外科を、うん、受付しております。
整形、はいはい、
で今後1年間かけて脳外科とかですね、はいはい、皮膚科とかを徐々に、はいはい、増やしていきたいなと思ってますので、はいはい、まあ、その時にまた何らかの形でご案内させていただきたいなと思っています。
今は、内科と整形、
整形、そうですね、内科も初診ですね。あ、初診、満貫、満貫って言って、あの要は
慢性疾患、
はいはい、あの血圧とか糖尿病とかそういったお薬を もらうことでの治療する場合ですねについては慢性疾患の治療というんですが、はいはい、そういったところについてはまた別の共同二次クリニックとかを利用していただいて、私たちは、風邪とか、ね、そういったあのちょっとお腹が痛い、喉が痛いとか、そういった感じであの気軽に利用していただけるような内科を、受付をしていきたいなと思います。
熱とかもあるんですかね、発熱があったよとか、はい、そういったのも受けしますかね。
発熱外来とかもやってますので、はい、ぜひそういったところではご利用いただきたいと思います。はいはい、はい、であとですね、このような事業をするにあたってですね、今とてもあの難点がですね、あの看護師がなかなかですね、あの十分にあの採用できていない状況があるので、ぜひこの場を借りてですね、豊見生協弁の方で、看護師、はいはいはい、あと看護補助者として働いていただける方については応募しておりますので、ぜひ気軽にあのご連絡いただければと。
ぜひ連絡ください。
はい、お願いします。
看護補助者はあれですよね、あの特に資格なくてもできるお仕事ですよね。
はい、資格で大丈夫です。で、あと大体あの看護補助者になり、ね、の仕事をするっていうのは普通の方がちょっと抵抗があるかなと思うので、あの一度です、ね、見学をしてどんな、うん、あの仕事をしているのかなっていうのをちょっと見てもらいたいなと思ってますので、そういった感じでちょっと気軽にもの、あの応募いただければと思います。
ぜひご連絡ください、
はい、詳しくはあのホームページの方に載ってますので、はいはい、そちら見ていただいてご連絡いただければと思います。
出ていいですか。
はい、そうですね、はい、じゃあ私たちの病院の特徴紹介として、
ちょっとじゃあお知らせ、はい、少し入れましょうね。
あなたは経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519。かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。あの細かいところのですね、特徴の方もまた事務長お願いできますか。
はい、あの先ほどあの病棟のちょっと説明を、しましたが、少しだけあの、分からない方もいらっしゃるかと思いますので、はいはい、特徴だけお知らせしますが、あの各病棟今4階5階6階が病棟になっていまして、
4階5階6階、はいはい、
6階の方が、回復期リハビリ病棟ということ
になります。はい
はい、では回復期リハビリ病棟というのはどんなものかということで紹介しますと、この回復期リハビリ病棟というところに入院するとですね、対象者については疾患などの条件によって、入院期間が定められています。
この病気は何日とか、そうですね、ということですかね。
はいはいはい、で専門の医師によるこの判断が必要でしてですね、例えばあの脳出血とか脳疾患に関わる 病気での入院になった場合は、はいはい、最大は180日、6ヶ月ですね。はい、であとは大腿骨骨折とかあの骨折、はいはい、に伴う、場合は最大90日ということで、3ヶ月間の入院が最長となります。で主にはですね、あのリハビリをですねメインとした病棟になっていまして、はいはい、何か例えば、病院でですね、怪我をして入院しました、はいはい、であとは、ちょっと脳疾患の関係で入院していた方については、その後の療養の場所として、豊見生協病院の方でこの回復期リハビリの方でそういった入院に、はい をしていただいて、
入院しながらリハビリをする、
はい、リハビリをして、はい、回復に向けて、治療するというような感じですね、
はいはいはい。
まあ、そこもやっぱり脳疾患についても同じような感じで、リハビリを伴ったこの入院になるので、うんうん、はいはい、そういった特徴を持った、病棟になります。
はいはい。
あとですね、はい、地域包括ケア病棟というふうに先ほど話しましたが、
地域包括ケア病棟、
はいはい、これがどんなものかというのをちょっと少しお知らせしますと、
一般的にあまり聞かないですよね。
そうですね、
はいはい。
であと急性期治療を終了した、
はいはい、
例えばうちでいうと沖縄共同病院、ね、
はいはい、
まあ、大体大きな病院で治療を終了した後に、まあ、すぐに ご自宅に帰るというのはちょっと無理かなと思うので、その間を取り持つような病棟になっています。まあ、すぐに在宅で施設へ、移るのではなく、まあ、不安のある患者さんや、
はいはい、
在宅あと施設療養中の緊急入院した患者さんに対しても、在宅復帰に向けてですね、診療や看護、あとはリハビリを行うことを目的とした病棟、はいはい、了承です。
すぐ家に帰るんじゃなくて、はい、一旦、まあ、そういった地域包括ケア病棟に入院してから帰るという感じですかね。
そうですね、はいはいはい。で患者さんが在宅に戻った時に、まあ、その人らしく、生活できるか、まあ、体と環境を整える上では退院できるようにするような、うん、まあ、ものがこの地域包括、はいはい、病棟の役割になっています。
うんうんうん。
で最大の入院期間が60日ということで、
60日、
2ヶ月間ということで、はいはい、まあ、そういったものになっています。
こちら60日なんですね、
はいはいはい。なので一旦この地域包括ケア病棟の入院で、その後は在宅もしくは、まあ、お家に帰る、もしくはですね、施設にとか、はいはい、そんな感じの機能を持った病院になります。
はいはい
はい。ここが、まあ、病棟の特徴点でしょうかね。
はいはい。
であと一般病棟というのがあるんですが、まあ、基本的にはあと一般的な患者さん、特に急性的な病院疾患ではない方をですね、
はいはい、
常住経営している形になるので、
はいはい、
まあ、そういった意味合いを持った病院、機能を持った病院ということになります。
一般病棟ですね、
はいはい。あとですね、
はい、
まあ、先ほどの検診の話もしましたが、
はいはいはい、
検診ですね、今特に4月からですね、まあ、病院、まあ、MRI を導入してますので、
はいはいはい、
結構MRI も患者さんが利用しやすいようにですね、
うんうんうん、
結構MRI 入るとですね、狭いとかですね、
はいはいはい、
あとうるさいとか
って
そういったところをですね今回は軽減させたような MRI になっていて、
はいはいはい、
MRI 入るときの筒の大きさもですね、通常よりか大きくして、
大きくなってるんですね、
はいはい、その閉鎖感がなくなっているようなMRI になっているのと、はいはい、あとは音の方もですね、だいぶ軽減された形にしているので、そこは利用しやすいものになっているのかなと思ってます。
結構ね、僕も何十年前かな、
はい、
やった覚えがありますけど、やっぱりうるさいですよ。
あー、
そうです。ガーガーガーガーして
ですよね。はい。で、まあ、ノードックですね、今やってまして、
はい、
まあ、通常であればですね、22,000円かかるんですが、今回今組合員さんって言って分かりますかね。
分かりますかね。沖縄医療生協の、はい、まあ、組合員と、
はいはい、組合員って言って
出資していただいた方ですね、
はい、一口1000円で出資していただいた方を、まあ、組合員として割引します。
割引もありますね、はい、で
4400円割引ということで、ここはかなりお得になるので、22,000円が17,600円ということで、は
い
は
い
は
い、いいですね。
まあ、もともと基準あ高い高額になっているんですが、まあ、それでも、まあ、だいぶ割引は効いているので、
はいはいはい、
そこはぜひ、ね、利用していただければと思いますので、うんうんうん、ここもまたホームページ等に載せてますので、もしくは病院に直接連絡をいただいて、
はいはい、
問い合わせをと、取りたいなと思ってますので。
これ脳毒でしたっけ。
そうですね、
脳毒、
はい、
も安くなるよと、
ね、なります。はい、
はいはい。
あとは通常 の検診もですね、
はい、
大体3月いっぱいがですね、混み合ってくる時期なんですが、
はいはい、
4月からちょっと落ち着く時期になってくるので、はいはいはい、まあ、それを見計らってぜひ、ね、受けていただければなと。
4月はまあそんなに、
はい、
まあ、人がいないよという
感じですね。そうです。2月3月は結構
駆け込みですよね。
駆け込みなんですね、
はい、で
それでは、い、それで胃カメラの方も、受けられなかったとかっていう話も聞いてるんですが、はいはい、4月5月はもうちょっとその辺はだいぶ軽減されてるので、
駆け込みが落ち着いた、
はい、落ち着いたというところで、はい、受けやすくなってますので、ぜひ その4月5月が狙い目というところで、
はい、4月に受けよ
はい、はい、ということです、
はい
はい。
事務所あと5、6分ぐらいですね。
あ、そうなんですか、
はい、いっぱい喋りたいことあると思うんですけど、
は
い
は
い、
ではですね、あとはもう少しだけ宣伝をさせていただきますと、はい、外来なんですが、外来は今先ほど紹介した通り、内科ですね、
内科、
はいはいはい、初診の内科を、うん、午前、行っております。一応9時から12時の時間でやっていて、土曜日は休診です。
休診、
はい、で午後はですね、
月水が9時から12時
月金、
あ、あ、はい、
月から金曜日が
金曜日だ、月金が9時から12時、
はいはい、で午後が、木曜日のみですね、
あ、午後は、はい、
14時から16時でやってます。
木曜日は午前午後ってことですか？あ、午後のみ、
あ、午前午後です。
午前午後、はい、午後があるのは木曜日だけってことですね、
はい、そうですね、はい、あとは整形外科は、毎週水曜日との午前中と火曜日の午後だけというところです。
水曜日午前と火曜日午後、
はいはい、あとは婦人科外来も、二神体制でやってますので、
婦人科も、
はい、女医もいますし、はい、あとは結構いい先生で、男性の先生なんですが、うんうんうん、ちょっと優しい先生もいてですね、うんうんうん、はい、そこは婦人科の方もやってますので、はい、ぜひ利用いただければと思います、はい、うん、あとはリハビリの外来もやってますので、そんな感じで外来 と、入院機能を持った、検診を持ったところということで、はい、紹介をさせていただきました、うん、
はいはい、
ありがとうございます。あとどんどんいいですかね。
あ、大丈夫ですよ、はい、
あとベッドなんですけど、はい、通常病棟のベッドっていうのは何もただそこで療養してもらうためのベッドになっているんですが、はいはいはい、今回ですね、スマートベッドシステムっていうのを導入しました、
うん、はい、スマートベッドシステム、はい、聞いたことないですね。
ないですね、
うんうん、
どんなものかというとですね、一つはですね、看護師さんがやっぱり先ほどね、少ないって言いましたが、うん、私たちだけじゃなくて、全国的、あと沖縄県内もだいぶ看護師が不足しているんですが、
はいはい、あちこちいないんですよね、
はい、やっぱり少しでも看護師の、負担を軽減しようというところで、はいはい、このシステムを導入したんですが、うんうんうん、要はこのベッドでですね、はい、患者さんが起き上がったりすることによって、あとはナースコールを、うんうん、押さないでやっぱりね、離床したりしたりするので、はい、その都度ですね、ナースがそこ行って状況を確認したりですね、うんうん、するんですが、あと、そういったところをですね、少しでも軽減しようということでセンサーをつけて患者さんのこの動態の動きを見てですね、うん、それを、キャッチしていくような感じですね、はいはいはい、なので常に特に何を患者さんが何をつけるってわけじゃなくて、ただのベッドにそういったシステムがついて
ベッドにシステムがついて
る、ついてるので、はいはい、患者さんが離床するときにですね、うんうん、何かしらそのセンサーが鳴って、その、病棟のこの詰め所の方に何か、はいはい、モニターの方にそういった、うん、表示されるという感じです、はいはい、で患者さんの血圧とかですね、あと血中の酸素とかそういったところも全てそのモニターで管理できているので、はいはい、特に患者さんには煩わしいことはなくですね、ゆっくり療養していただけるような環境を整えていますので、
特に患者さんが触るとかうんぬんというのはないわけですよね。
ないですね、うん、はい、なのでそこはしっかり患者さんの病棟で この体調の管理もしながら、はいはい、看護師の負担軽減もしていくというところでは、導入をした意味はあるのかなと思っていますので、はい、
この間見学した時タブレットみたいなのにね、はい、いろんなこの人の
そうですね、情報が全部入っていまして、
は
い、それはいつでも見れるようになっていて、患者さんにもそういった情報は常に提供できるような形になっています。ただまだ沖縄県内では 2、3 箇所しかまだ導入してなかったはずなので、
うん、
南部では内崎かなかと思いますので、はいはい、そこはねぜひそういった機能を持ったところだということで、はい、ぜひまた
ういう、
は
い、紹介だけしてください。スマートベッドシステムというのも導入してるよっていうところですね。
そうです、はい
はいはいはい、あと2分ぐらいです、
はい、あと宣伝ばっかりでいいですかね。
あとは紹介なんで、
はい、宣伝の中にもあったんですが、無料定額診療事業ですね、はい、私たちもその事業をやっていまして、やはり病院にかかりたいけどかかれないですね、うん、かかれない理由は何かというと医療費がやはり高いんですね。
高いですね、
はいはいはい、例えば CT とか MRI 取ってもですね、もう数千円になったします、うんうん、1万円近くなるか、はいはい、3割だったら、ねうんうんうん、なってしまう ので、そういったところでも、本来なら、まあ、全国民にはそういった、医療を受けられる権利があるんですが、うんうんうん、お金のあれなしでですね、はいはい、その権利が失われているというところもあったりするので、そこは私たちの方針としては誰にでも、良い医療を提供しようということになっているので、はいはい、この無料定額診療事業となっています。で、やはり、まあ、一定の、その、なんていうんですかね、その所得に応じてですね、所得の制限、所得の以下の基準の制限以下になれば、うん、無料もしくは定額でですね、はい、で、まあ、医療を、提供するという形になってます。なので無料であれば患者負担はゼロということになりますし、定額であれば例えば半額になるとか
3割が、まあ、もっと
割合が低くなる
という感じですかね、はい、
そんな感じでやってますので、そこもまた合わせてご利用いただければなと思います。
はい、ありがとうございます。ほぼほぼ時間通りでありがとうございます。まだ、はい、まだお話したいことありますか？30秒ぐらいは。
そうですね、自己紹介終わったんですけど、趣味はですね、
はい、時間あるかな。
あ、まあいいや、とにかく毎日元気よく、頑張ってますので、
頑張ってます、
はい、皆さんも一緒に頑張っていきましょう。
はい、はい、ありがとうございます、はい、今日は豊見生協病院のですね、玉木事務長にお話を伺いました。それでは皆さん、これで沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。